ゆるりぽんぽ。
介護が変わる、社会が変わる、社会医療介護ネットワーク、ゆるりがお届けする介護について熱く語る番組です。ゆるりゆるりと参ります。
はい、さあ、ゆるリポートの方ちょっと始めさせていただきます、はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします、
は
い、
今日はですね、日本エルダーライフ協会の代表理事ですね、
はい、
はい、島本さんにお越しいただいてまして、通常の活動とはまだ違うことをちょっとされてるということで、
はい、
メッセンジャーナースっていうお話がありまして、
はい、
メッセンジャーナースって何やろっていうのとこからちょっとすごい興味があって、
はい、
ちょっとぜひお話をお聞きしたいなと思って、
はい、
ちょっとハーモニーの教室までわざわざお越しいただいたんで、
はい、
今日はどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
メッセンジャーナースっていうのは話題になってるんですか、今のとこ。まだあんまり認知されてないみたいな。
そうですね、はい、メッセンジャーナースっていうのが、はい、結構病院の中で活動してる方が多いので、はい、一般の患者さんって病院に相談員がいることもあんまりご存じないですよね、
はいはい、あ、そうですね、
ね、
あ、ソーシャルワーカーさんみたいな。
そうです、
はい、
ちゃんと地域連携室とか相談室ってあるんですけど、
はい、医療福祉相談室とかね。
そうです、はい、でもあれ何するところっていう感じでしょ、まだ。
意外とそういう感じなんですよね、
うん、患者さんからしたらね、
はいはいはいはい、
でも今も病院へ行くと専門の先生が多くて、
はい、
もう言ってること分かりませんでしょ。
もう医療用語とかね。
そうで、しかも先生、はい、患者の方を見て喋ってくれますよね、はい、最近
もう画面の方
見て、ね、パソコンの画面見て
薬出しときますね。
そう、そうなんですよ。
無理なんですよね。
ですよね、
はいはいはい、
だから、
はい、
お医者さんの方もね、
はい、
コミュニケーション能力の低いお医者さんがやっぱりどんどん出てきちゃうんです。
ですか。
もうそうです。だから患者さんとお医者さんがちゃんとコミュニケーションが取れない時代になってきてるので、それをなんとかしたいって言って、
はいはい、
ナースの方がそこのメッセンジャーになろう。
メッセンジャー、はい、
そのメッセンジャーっていうのは患者さんからのメッセージをちゃんと伝えれるようになろう。でその患者さんがメッセージを発信しようとしたらね、
はい、
まずお医者さんが何言ってるかわからないと困りますよね。
そうですね。
ね、何言ってるかわからないまま、はい、それ何ですかとも聞けないっていう状態じゃなくて、
はい、
まず先生の言うことを患者さんに分かるように伝えて、
はい、
伝えたからってすぐその疑問とかが湧くわけじゃないですよね。
そうですよね。
だから患者さんの立場になって患者さんの思いを汲み取って、はい、こういうこと分かりますかって聞いて、でその後、いや分かりません、じゃあ、はい、お聞きしましょうかみたいな、あくまで患者さん側の立場の看護師さんなんですね、
はい、
メッセンジャーナース。
なんか老夫婦とかでやっぱり片側がね倒れた時に、
うんうん、
ちょっとこう病状の説明ありますから来てくださいって言われて、うんうん、やっぱり70代で人で聞いてくれって言って、でちょっと多分無理やからちょっと休んで聞きに、うん、一緒に聞きに行ってくれとか、
う
んうん、そういうことは何回かあって、
ええ、で
僕自身も分かるんかなっていう不安があって、 その辺ですよね。
そうなんです。
はい、
あと、
はい、
用語の説明だけしてもらってもね、
はい、
分かりませんよね。例えば、
はい、
最近はお医者さんが、はい、こんな治療方法あります、
はい、
こんな治療方法もあります、はい、これもあります、
はい、
どうしますか
ね。そんなこと言われても
でしょ。その用語がこういうことですよ、はい、ああいうことですよって説明されたからって選べないですよね。
そもそもそのあれがどういうメリットがあって、どういうデメリットがあって
そうです
っていうのを説明したけど、やっぱり怖いんで、
そう、
はあ、それでいいですみたいな。
そうなんです。先生決めてくださいとかでしょ。
そう
皆さんはどれを選びますかとかですよね。
そう、分かんないですね。
そうなんですよ。そこのところを、
はい、
患者さんが、はい、例えば患者さんにどんなことを大事にしてますか、生活の質を大事にしてますかとか、
はいはい、
とにかく命が助かればいいとか、
はい、そういう、ね、
そうです、そういうことを、
はい、
ナースの立場で聞いて、
はいはい、
これをしたら、はい、延命はいけるけれども、はい、普段の生活こんな風になって、はい、こんな不自由なことができてきますけれども、はい、どうしますかと、そういうふうに、
はい、
あくまで患者さんの生活とか分かるところまでこう、
は
い、こうしっかり下ろしてきて説明をして、自己選択のお手伝いをしてくれるんです。
そしたら今までよくあるようなその医療コーディネーターとか、そういう職業の方とは
違いますね。また
その辺が違うか言ったら、
だから医療コーディネーターっていうのはその方に最適な医療をコーディネートするという形ですよね。だからこういうことだったらこれがいいですよ、あれがいいですよ、これがいいですよみたいな形で、じゃあこの先生、この病院みたいなコーディネーターとか臓器移植のコーディネートだったらその手順とかそういうことになりますけど、医療コーディネーターと違ってメッセンジャーナースはあくまで看護師だから看護する人ということで、もう完全に患者さん寄りで患者さんがわからないだろうなと思うことを汲み取って、
汲み取るっていうところが
そこが全然
ポイントなんです。
そうなんです、汲み取らないといけない。
あ、そう、
だからいてたらありがたいですよ、だって普通ね、いきなり例えばがんですとか言われて頭真っ白でしょ、
何が何だかっていう感じ
でしょ、その状況で、ね、何か不安はありませんか、質問ありませんかって言われても、
何を聞いたらいいかってことがわからないっていうところは
でしょ
あるかなとは思うんです
けど、そうなんです、そんな時に患者さんのその思いを汲み取って、今じゃなくて例えば、ちょっとゆっくりと説明しますから、後ほど何日か経ってからちょっと質問しましょうかとか、そういうこういろんな汲み取ってやってくれるという意味では、本当に患者さんよりの、
そういう方が間に入ってくれたらめちゃくちゃ助かりますけど、
助かりますよ、
実際のところってそこに病院にそういう人がいないとなかなかできないみたいな。
そうなんです、ただね、これって病院側から言ったら、これをつけたからって言って、お金をもらえるわけじゃないんですね。だからなかなかこういう人がいたらいいということは分かってても、その導入してるところは少なくて、でもやっぱりいてるとすごく患者さんからは良かったっていうことで納得したとか、治療中もずっと関われるんでね、看護師さんですから。
あ、そっか、看護師ですよね。
そうなんです、相談の場だけじゃないんです、診察の場でもいますし、普通に入院中の療養の場とか治療中にもどうですかっていうことで関われるんでね、だからなかなかいないんで、患者さんの側からね、この病院にはメッセンジャーナースいますかって言っていただけるとですね、
あ、なるほど、それこうどんどんその辺が各病院も設置せなあかんなってい
う
世の中になれば
そうなんです、
いいのかなって、まだまだまだこう認知には時間かかったりとか、
で逆に必要だと思う方が、ご自分がメッセンジャーナースを取られて、訪問看護の、そうです、で、例えば訪問看護師をされてる方なんかだと、訪問看護師の立場でお医者さんとの時に一緒に関わったりしておられるんで、実際に活動している方いらっしゃいます。
訪問看護の中で活動されている方がいらっしゃる、
いらっしゃいます、結構いらっしゃいます。
それだと割とこう幅広くできるかなっていう、幅広く
できます。だから看護師さんなんかはね、訪問看護師さんも同じじゃなくて、そういうことに興味を持っておられる看護師さんとか、そういう勉強されてるような看護師さんだと、お医者さんの言うことを伝えるだけの看護師さんじゃなくて、家族や看護師、ごめんなさい、ご本人ね、
ケアも入られてるからよく分かるっていうところですよね。
そうです、
病院に同行してもらってみたいな。
そうです、病院に同行もできますし、
それやったら多分メッセンジャーナースなろうかなっていう人いっぱい、
実際に訪問看護師さんとか病院の看護師さんしてたけれども、病院でメッセンジャーナースとしての活躍の場がないから、訪問看護師になった方とかもいらっしゃいます。
ゆるりポッド、
メッセンジャーナースそのものになろうとしたらどうしたら、例えば訪問看護の人がなりたいなって思えばどうしたらいいの？
メッセンジャーナース協会っていうのがあるんですね。
あ、そういう協会があるわけです
ね。あります、でそこに、経験が必要なんですね、看護師さんとしての。あくまで看護師なんでね、相談員じゃないので、看護師さんとしてのある程度しっかりした経験を持っていないとできないんですけど、
何年かとかあるんですか？
実務経験と、あとは例えば大学で勉強してるとか、いろんな経験があるんで、何年間とかっていうことだけじゃなくって、そういうことを、向こうに伝えてなりたいっていうことで、そちらがじゃあ研修受けたらなれますよっていうことになると、研修メッセンジャーナース の認定研修を受けていただけると、はいはい、結構難しい研修っていうか。
研修厳しいですかね。
厳しいですよ。でもだって患者の気持ち汲み取るって難しいですもん。
そうですよね、
うん、でもそれをされた看護師さんたちがね、はい、今まで私は看護師として一体何をしてたんだろうと目が覚めるっていうぐらいの
内容、
そんな難しいことじゃないけれども、はい、今までも十分に、まあ、そういうことを考える看護師さんなんでね、はい、患者さんのためにってされてたのに今まで私は何をしてたんだろうっていうぐらいの気づきがあるって、
はい、具体的にはどんな知識で勉強するっていう。
やっぱり臨床心理とか、
はい、
患者さんのね、はい、こう表に出てこないような思いとかを汲み取る対人支援なので、どんな風にあの働きかけたらその方が、はいはい、自分の気持ちが素直に出てくるかとか、 あるいは患者さんと家族の思いが違う時ありますよね。
ありますよね。はいはいはい、
ね、家族は1日でも1秒でも長くと思ってるけれど、は
い、
本人はもういいんだっていう時もありますよね。
好きなもの食べさせてよみたいな、
そう、そういう時とか、はい、そういうやっぱりそれを片側のだけに行くわけにいかない。だからそういう時にその人と人の気持ちを調整する力とかもあるので、はい、やっぱりそういう対人支援の看護師さんとしてのスキルはすでに持っておられる方が、はいはい、やっぱりその対人支援をするための勉強をしっかりされるみたいです、
はい、ああ、なるほど。それでメッセージャーなしになって、はい、っていう。
はい、
実際にその病院やったらあのメッセンジャーナースさんいますかってどんどん言っていただいて、
うんうん、で、
まあ、いはったらそう来てくれて、
そうです。
でもしいないって言って知ってる訪問看護師が家に入ってたら、そこメッセンジャーナースの方やったら同行してもらって、そういうなんか お金払うっていうか、なんていうか
多分、ね、
その辺のなんていうか、
それに関しては、はい、その訪問看護師さんとの契約によると思うんですね、はい、だから訪問看護の、はい、範囲内でできるようなことであれば、はい、同行しても大丈夫ですし、はい、そうじゃなくて本当に診察聞きに行くだけで本人も行かない、はい、家族が先に聞きに行くようなケースありますよね。病名告知の時とか、
ね、
はいはい、そういう時に例えば同行してほしいっていう話になると、はい、訪問看護のそういう収入とか使えなくなりますから、はい、ご本人行かれないってなったら、はいはい、そういう時はやっぱり実費でしましょうかとか、
はいはい、そこはもうそこが契約でっていう話
になると思います。でも結構あの訪問看護の収入を使うとついてもらえるところが限られてしまうっていうことで、メッセンジャーナースさんの場合は自費でもいいからずっとこれ関わってほしいっていう方も結構いらっしゃるみたいです。訪問看護師としてだけじゃなくって治療生活っていうか、その療養生活全般のお手伝いをしてほしいっていうことで自費でやりますから契約してくださいっていう方も結構いらっしゃる
っていうことですね。仮に訪問看護を使ってなくってケアマネージャーさんがあって、うん、メッセンジャーナースのことを知ってて、まあ、知り合いの訪問看護でメッセンジャーナース取ってる人いてるよって言って、うん、病院にその人どうとか、うん、そういう話もある。
あります。だから別に訪問看護を、ね、はい、使える環境じゃない方もいますよね、はい、その時点では、
はいはいはい、
でその時に、はい、じゃあそういう方がいるので、はい、ついていってほしいということを言って行くことができると思います、はい、
ケアマネージャーさんにもちょっとそのメッセンジャーナースの存在って知って
ほしいですね。知
ってたらすごく、進むというか、
そうだと思います。
なるほど、
そうなんですよ、はい、なかなかメッセンジャーナースも多分5年ぐらい私たちの世界史とあんまり変わらない、
は
い、
でも5年もそんな、はい、全く知らなかったんですけど、
そうなんです。でも、はい、あの看護師さんの中にじわじわと今まだ広がってきてる状況で、はい、まあ、逆にメッセンジャーナースっていう存在を伝えれるほどメッセンジャーナースさんがいないので、はいはい、逆に看護師さんとかケアマネさんとかね、はい、医療職の方が知っていただいて、はい、メッセンジャーナースになりたい方を増やし、
はい、増えてば増えるほどね、
そうだと思います、はい、特にこれからね、はい、訪問看護の方増えてますよね、はい、
多分増えてきて
はい、だから訪問看護師さんというのはやっぱり在宅でご家族とね、
はいはい、
あの患者さんのところに行かれるんで、できたらそういう方がメッセンジャーナースのことを知っていただいて、はい、実際に患者さんだけではなくて、
はいはい、
患者とそのご家族も含めて支えてくれる存在なんで、
ゆるりポッド、今回も内容充実でカットするのがもったいないということで
この続きはパート2をお聞きください。